福音の光、今朝は金峰殿特別番組です。ゲストにソプラノシンガーの大森花さんをお迎えしています。大森さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝はソプラノシンガーの大森花さんをゲストにお招きしています。まずは簡単に自己紹介をお願いできますか。
ソプラノの大森花と申します。京都市立芸術大学の声楽専攻修士課程を修了しまして、その後アメリカへ渡りまして、ボストンでの音楽留学、そしてボストン交響楽団の合唱団員のお仕事をした後ですね、今は日本に帰国しまして、関西を中心に活動しております。
そうですか。それはなかなかのご経歴をお持ちなのですね。大森さんがアメリカで生活されるようになったきっかけは何だったんでしょうか。
実は私、もともとはアメリカのニューヨークで生まれたんですけれども、うん、はい、3歳の頃に帰国しましたので、うん、まあ、ほとんど記憶はないんですけれども、うん、自分のルーツを知りたいっていうような思いが、まあ、大学院修了したあたりに、思うようになりまして、うん、そしてアメリカ留学を考えるということになりました。
はい、
卒業後ですね、友人が留学していたボストンを、訪ねまして、そこで素晴らしい先生方と出会いまして、アメリカで生活したいなというふうに思うようになったんです。
うん、
で、留学した後はですね、ありがたいことにボストン交響楽団の合唱団員として働くことができ、約4年間ですね、ボストンに住んでおりました。
なるほど、いろいろなところを通られたんですね。ところで、大森さんはいつ頃、どんなきっかけでイエス・キリストと出会われたんでしょうか。
もともと幼い頃から教会の日曜学校に通うのがとっても好きで、
はい、
友達と教会の園庭でこう走り回って遊んだり、昼食を共にしたりして過ごしていたんですけれども、
うん、
まあ、正直その頃は聖書のこととかイエス・キリストについて深く意識はしてなかったように感じるんですけれども、
うん、
転機は音楽大学の授業でのことだったんですけれども、
はい、
ヨハン・セバスチャン・バッハ、よく音楽の、うん、授業にも出てくる、はい、もじゃもじゃ頭のバッハなんですけれども、はい、バッハ作曲されたマタイ受難曲というのを学校の授業で取り組んだことがあるんです。
はい、
マタイ受難曲っていうのはですね、イエス・キリストの連と受難を題材にした作品でして、
うん、
まあ、実は全部聴こうと思うと3時間ほどかかる超大作なんですけれども、はい、まあ、それを勉強する中で、まあ、後半ですね、イエス・キリストが十字架の上にかけられる、そういう場面の音楽を聴いた時にですね、もうすごい衝撃が走ったんですね。なんだかなんか痛みとか恐怖みたいなものが伝わってきたんです。
うん、
まあ、今思うとその時がイエス・キリストに出会った時なのではないかなと感じています。
はい、
マタイ受難曲の中でですね、有名なコラールっていうのがあるんですけれども、今それをね、今でもなんか聞くとこう心がぐっと熱く涙が出そうになるんです。なんだかこう音楽が私をこう神様の元に導いてくれたように思います。
そうでしたか。マタイ受難曲を通してイエス様が大森さんに触れてくださったんですね。さて、アメリカではどのような活動をしておられたんですか。
はい、アメリカでは、先ほども少しお話しさせていただいたんですけれども、ボストン交響楽団というところの、
うん、
正式にはタングルウッドフェスティバル合唱団っていうちょっと長い名前がついてるんですが、去年亡くなられた小澤征爾さんが活躍されていた交響楽団でもあるんですが、
うんうん、
そこの、 オーケストラの合唱団員として歌のお仕事をしていました、うん、そして、教会でのね専属歌手としても毎週日曜日チャペルで歌って働いておりました。アメリカでのエピソードを今皆さんにお話ししようと思いますと、とんでもなく時間がかかってしまいそうなんですけれども、まあやはり日本とは違って本当にいろんな国籍の方がアメリカにはいまして、まあ多国籍の同僚たちと一緒に仕事をしたり歌ったりしたっていうことは私にとってとっても大きな変化になったなと思っております。まあ、一緒に歌った仲間たちっていうのは本当に才能豊かな歌手たちがたくさんいたんですけれども、
うん、
どの人もですね自分の感じるままにですね自由にのびのびと歌っていたんですね。でその中でもですね一人私がとっても印象に残ってるテノール歌手がいまして、ピエール・ガーディという黒人のテノール歌手なんですけれども、
はい、
彼の歌を聴く機会がありまして、その歌を聴いた時になんか今まで聴いたことのないなんかすごく喜びにあふれて、なんか先ほどもちょっと歌わせていただいた時にこうあ音外したらどうしようとかいろいろ心配なことがすごくあったんですけれども、
うん、
このピエールさんって人はなんかそんな怖いものもなんかないような、何にも怖いことがないような、なんかそんな強さがある歌手だったんですね。
はい、
であまりにも感動したので彼にねちょっと話を聞きに行ったんです、終わった後に、うん、そうするとですねピエールは自分がクリスチャンで特にそんなもうどう見られたいとかですねこう名誉とか名声とかもいらない、もう僕は神様のためだけに歌ってるんだよって、なんか彼が歌う理由を聞いて私がその彼の歌唱にすごく惹かれた理由になんかとっても納得がいったんですね、
うん、
大学時代っていうのはやっぱりこう評価常に評価されてるっていう環境でしたので、うんうん、どうしてもこう評価されるために歌っていたっていう自分がいたんですけれども、うん、なんだかそのピエールの話を聞いてなんか恥ずかしいなった、
うん、
自分自身と音楽のこう向き合い方っていうのをこう見つめ直す機会になったんです、
うん、
なので評価されるそしていい成績を取りたいっていうそんなこう邪念みたいなもの、
うんうん、
それがあったことで今思い返すとなんだかすごく苦しい時期だったなというふうに記憶しています、
はい、
自分がこうよく見られたいとかそういう欲を捨てた時に大学時代のその重荷が取れてですね、なんか歌うってことの本当の喜びを知れたなというふうに思っています。
なるほど、それはとても素晴らしい体験をされたんですね。大森さんはコロナをきっかけに帰国されたと聞いていますが、日本に帰られてからはどのような働きをされたんでしょうか。
はい、今は兵庫県立西宮高等学校の音楽科というところで、音大を目指す生徒たちの講師の指導をしたりですね、
うん、
またソプラノ歌手としても活動しています、うん、まあ、今はちょっとすずちゃん小さい娘がいますので、まあ、少し前よりかは緩やかではありますが、お仕事を頼んでいただける限りは歌わせていただいております。
なるほど、
はい、
ご家族でユニットを組んでおられると聞きましたが、そのあたりのこともお話しいただけるでしょうか。
はい、私主人がバストロンボーン奏者でして、そのバストロンボーンの主人と私の父の、ピアノでですね、以前演奏をする機会をいただいてからちょくちょくとこの3人で演奏をさせていただいてるんです、
うんうんうん、
で昨年お世話になっていた児童館の方で子どもたちのコンサートをしまして、
はい、
そこで何かグループに名前をお願いしますっていうふうに言われましたので私の 娘から名前を取って、うん、あの鈴トリオと名付けてるんです。
鈴トリオ、可愛い名前ですね。レパートリーはどれほどあるんですか？
レパートリーは日本語でしたら竹光徹さんという作曲家の作品や、あの詩人で有名な谷川俊太郎さん の、うんうん、あの息子さんも実はあのピアニストでして、谷川健作さんというんですけれども、その方の作品、そしてすずちゃんたちが楽しめる童謡などがあります。あとはコロナの時にですね、文化庁の助成を受けて花歌と、小文字で書くんですけれども、その CD も作成しましたので、もしあの機会がありましたら聞いてくださると嬉しいです。
はい、ぜひその CD を手に入れて聞かせていただきます。最後にこれからの展望などがありましたらお話しください。
はい、まあ、今大切にしている家族とともにですね、神様に喜ばれるような歌を歌っていく、そしてあの私の長年の夢の子どもたちの合唱団を作りたいっていう夢がありまして、それに向けて徐々に今年準備していきたいなと思っております。
そうですか、頑張ってください。
ありがとうございます。
大森さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。